はい、皆さんこんばんは。佐藤義塾の佐藤康です。お久しぶりです。まあ今日はですね、なんか私が出なくてもいいような、大変もうあれ本物の話ですからね。もうなんか作ってね、いい組みせよとかじゃなくて、これをやってるとそれでいいわけですよ。全部作った話はいらないわけ。本当に本物の話ばかりでしょ。本物の話、話がうまいとか下手とか関係ないでしょ皆さん。関係ないんです、本物でないと。だから皆さん本物で体験をすることです。今岡田が言ったことも全部本物です、ね、だからもう多分ここにいる方はほとんど何かいろんな体験された方だから、全員ここでねスピーチできるわけです。なんか作られたようなね、そんな話なんかいいじゃないですか。本当にそのままありのまま、その方が皆さん実感がありますよね。またそういう方がばかりだと思います。まあ、先ほどあの国会議員の方もやっぱりこの講座を受けて、一生懸命受けてですね、で要するに最初にあの市長選で落ちたもんだから、やっぱりいろんなそういうね、何ていうかな、裏で変なことをやってる人、いろんな人いるわけですね。でこの講座を受けることによって敵がいなくなるわけです。そうするとみんなね、だ普通選挙ったら敵か味方でしょ。みんな味方に、心の中で全員味方になっていったら、人間というのはいつか変わってきます。そういう人も、敵だった人も。まあそういうことを体感したことによってトップ当選して、私のところにすぐ携帯電話に電話かかってきました。ありがとうございました、今回の当選は佐藤康義が受かったんですって、そういうふうにして電話かかってきました。その姿勢ね、そういう姿勢、やっぱりそういう姿勢のある方はやっぱりね違うんですよね。それからね、これに、ね、対する姿勢がさらに変わりました。やっぱそういう真面目さね、そういうものはやっぱりね、確実にあの社会で活躍するような形になってると思います。やっぱりね、本当の形でいくのが一番いいわけです。で私のこのね、あのセミナー講座もですね、全部私の中から一瞬のうちできたプログラムです。なぜ一瞬としてできるんだ、なぜできるんだったら、全部私がこの体でこの命で体験したことばっかりだからです。私はどっかから持ってきたものをこうやってるわけじゃないです。どっかからね、ノウハウを盗んできてやったわけじゃないんです。 100% 私の中から出てきた。未来内科も宇宙無限力も天使の光も心眼瞑想も超次元も全部私の中から出てきたもの。だから私には体験をする必要性があるわけです。まあそれがね、私の本にも載せてある心が真っ暗闇になったと、そしてある時心がパッと開いて光そのものになっちゃったということも体験なんです。全部自分が味わって、自分が体験したこと、自分が感じたことが全部うちの佐藤義塾の商品になっているからです。まあ自分が世の、どんな出来事もある程度自分がその立場にならなきゃわからない。きっと天は私にそういうね、全部体験させる意味で味わわせてくれたんだろうなと。成長の楽しみってあるでしょ、ね、私なんか成長の楽しみは今この土地で味わってる。まあそういうことです。でまあ私はね、うちの社員スタッフにいつも焦点を当てろ、焦点を当てろ、焦点ね、真がで焦点がずれると全く何もない、何も起きないんです。 最も大事なのはこの焦点、あの言うならばあのレンズありますよね。レンズがあって太陽がありますよね。太陽の光をそのレンズを通していくと、この黒い紙を置いとくと、スーッとやっていくと、ね、あの一点に集中してくるでしょ。そうすると間もなくその紙がパッと燃え出しますよね。その焦点が合ってると、この真我というのはまさに焦点合わせが大事なんです。焦点がずれたらただの知識になっちゃいます。知識は単なる絵に描いた餅です。何の役にも立たない。むしろね、頭でばっかりそういう方を持ってると現実とのギャップで苦しむことになっちゃいます。まあ、頭でいろんなね、そういうこと知識だけでやってるいろんなところもありますけど、あれは苦しむ結果になるだけです。現実と頭の理想とのギャップで。焦点合わせが大事なんです。まあ先ほどの岡田がうちにまた入ってきてですね、彼はもうあのなんか無意識に何ていうかな、もう焦点合わせのうまいんですよね。うまいというよりもそういううまいって言い方は正しくない、先天的なものを持ってるんだろうね。その焦点を合わせるっていうのはどういう意味かということがだんだん分かってきたと思うんです。そうしたら先ほど毎日のように奇跡が起きると、皆さんもそうなんです。毎日のように奇跡のようなことが起きることは起きても全然おかしくないんですよ。どれだけ毎日素晴らしくなってもいいんですよ。どれだけに毎日幸せになってもいいんですよ。どれだけね、喜びいっぱいになっても構わないんですよ。その方が構わないどころか、そのこと自体でも人のためになってるんです。人のためにやろうって、なんかね、物理的に何かやるとかね、じゃないんです。この世界は皆さんが真我に目覚めていってね、光そのものになっていったら、全く思いもよらないところに影響を与えてるわけです。自分が気づかないところで、皆さんが真我をどんどん開いていって目覚めていって、ね、光の人、愛の人になっていってるだけで、もう世界の何かを変えていってる可能性があります。この世界、そんな物理的な三次元で何かをやるということ、もちろんそういうこともいいことですけどね。しかしこの真我はただただあなたが光そのものになって、愛そのものになっていって、真我を開いていけばいいわけです。そうするとまずあなたがいいでしょ。そして、ね、誰よりもあなたの近くの人がいいですよね。そしてどんどんどんどんね、矛盾が起きないわけです。矛盾が起きない、矛盾が起きないようにしなきゃいけないです。この真我を開いていくというのはまさに矛盾が起きなくなります。皆さんだって皆さん人のためって言って、人ばっかり良くなって自分がダメだったら矛盾起きるじゃないですか。もう単純な原理ですよ。絶対矛盾起きますよ、普通のこの肉体を持った普通の人間だったら。あの人のためってやりながら、あの人ばっかり良くなって自分はさっぱり良くならなかったら、それで幸せだって喜びだなんて言ったら、なんか私は嘘に聞こえますよね。そういうことだ。なぜ今までの人間はそういうことは分からなかったんだろう。そういうことです。私は世界最高の発見したと思った。だからこれは生涯かけて、命をかけて、これは実証を表していきます。実証を表していきます。これは口では説明できないし、理論でね、なんかで証明するものにも限界があります、ね、以前はこうだったけど、ほらこういうふうに変わったじゃないかということは誰も否定できないじゃないですか、ね、その方は世界でたった一人の体験者なんです。それは違うよなんて誰か言えますか。誰一人言えないですよ、世界中の。それ変だな、違うなって誰が言えますか。 誰一人言えない。本物の話だから。だから私は実証にこだわるのはそこなんです。実証。だから皆さんが体験することは全て世界で初めてただ一人の体験です。誰とも比較する必要はないんです。あなただけの 100% オリジナルの体験なんです。財産です。で、人と比較することはもちろんないんです。世界でただ一つ、オンリーワンです。それを皆さん毎日毎日味わっていきましょう。それだけでどれだけ喜び、ね、で幸せでいい人生を送れるかね。これを知るのと知らないのじゃ天と地ぐらいに私は違うもんだと思いますよ。このことはですね、ね、皆さんが、ね、誰かに話してもこれと同じのはないですから、全部何を、ね、言われても誤解だと思ってるんです。全部誤解です。いいと思われることも悪いと思われることも言われるのは全部誤解です。だって知らないんですか。あとはどっかの、ね、宗教とかいろんなものと比較してどうだったらせいぜいその程度ぐらいです。全然違います。だから皆さんの身をもってね証明していってください。もうそのことが世界のためになっているんだと。だから私はいずれそういう世の中に起きることとこの神話のね目覚めてる人がとの因果関係も全部これからこういうことでこうやって世の中もこういうふうに変わってるんだなってこともいずれ証明していきたいと。まあそういうことで、まあ、この辺にします。していることは今先ほど岡田が言ったように素直で正直で即実践、そしていつまでも感謝の気持ちを忘れない、そして神話に対する確信です。神話を受けてから社員がほとんど全員辞めたと。ほとんどの人がそこでぐらつくんですよ。もうぐらついてること自体が損得で考えている証拠でもあるわけです。でしょ。結局はそっちを繁盛させるために受けるとかね、そっちを一番にしてるから。素晴らしいところは、一切そこでぐらつかなかったところです。ここがポイントです。一見悪く見えるようなことがあるわけです。それは自分自身が今の状況の中で、今の立場の中で、いいか悪いか言ってるだけじゃないですか。いいか悪いかなんて分かんないでしょ、皆さんね。お仕置きされてげんこつ殴られることが一番愛かもしれないしね、褒められるだけがノーじゃない。これは大変ね、何かをね、またここに出会うための、私と会うために会わされた大変な愛かもしれないですね。もうあれだけの素晴らしい話はやっぱりね、体験しなきゃ出ないでしょ。ですよね。もう人間はいつかこう年を取って死んでいくんですから、その時に それだけ体験をした人っていうのはね、それだけやっぱり人間的な厚みだとか深さだとか、そういうものを体験できるわけです。それを今度後世に残していけるわけです。私たちは自分の人生を生きてきた分だけじゃないわけです。その後に後世に残した部分、残していく部分も全部含まれているわけです。そこのところをですね、皆さんが ね、そういう観点、大きな全体的な観点で捉えていけるかどうかということが大事だと思います。そして目先の損か得かとかいうことで判断をしないことです。まあ、あのお二人にそこはもう共通した部分がありました。あの皆さんね、あの今私がやろうとしていることと実は社会の動きと、いつも私はずっと20年間ぐらいこれをね、あれリンクしてるわけですよ。今の社会、それから日本の今のやってること見てください。韓国、中国、アメリカ、もうみんなに今ね、北朝鮮もちろんそうだけど、袋叩きにああいうような感じじゃないですか。みんな心のことは分からないからなんです。みんな損得だけで昔の奪い合いの発想をやってるわけなんです、ね、小さな島は俺のもんだ俺のもんだって昔と変わらないじゃないですか。ですよね。あれも神話の心でやったら日本がうわーっと発展しますよ。あのですね、皆さんね、神話のね、今までのね、観念で人に与えましょうと言ったら、そんなこと言ったら取られて損するじゃないかというの、それは観念的捉え方なんです。神話で言ったら全然違うんです。全く違う、思いもよらない道が開けてくるわけです。それでぐわーっと発展させることができるんです。戦わずしてね、発展させることができるわけ。そういうことが日本の政治家なりいろいろな人たちが分からなければ、歴史は繰り返す、同じことを、意識がレベルが上がらなければ同じことを繰り返していくわけです。本当はね、皆さんがそのまんま、ね、この真理を追求していくといいですか、そのまんま職場でも、もうバーッとみんなが大歓迎されるんですよ。この間ね、体験談を話した方で、ある宗教を一生懸命やってたら人がどんどん離れていって、でこの神学開発講座をやった、そこでやったらどんどん人が集まってきてなった、全く反対だと、教えてることが同じような感じがするけど全然違うんですけどね、同じようなんだけど、あれをやればやるほどどんどん人が離れていって、神話をやればやるほど人がどんどん集まってくるようになった。当然のことなんです。この原理が分かれば当然のことなんです。一般の全くこういう心のことを興味ない人に通じるんですよ、この神話開発は。いいですか。そういうことがいっぱい今証明されてきてるわけ。大事なことなんです。だから私はずっと初めからずっと一貫して、俺は教祖にならん、俺は宗教にしない。これはね、やりたくなる気持ちもわからんでもないんです。ここでやってるとね、来て一生懸命これで感謝だって言ってね、してる人がもう物の一種かもしれないってコロッと変わっちゃってね、そういう姿を見てたらね、罰が当たるよぐらいな一つも言いたくなることもあります。なるほどなと思いましたよ。これはね、結局はね、どんな過去の人が宗教にしないって言いながら宗教にしていく姿も分かりましたよ。でも私はそこは、ね、絶対にずらさない。心、これを私は心のマナーって言って、心が見えないから、そのマナーを守っていっても、例えば私は一人からこれ始めましたけどね、何をやってもわからないわけ。私が言ったら、ね、言った通り、そう、私はこうって言ったらみんなはそうかと思うでしょ。信用してくれればくれるほどね。でも私はそのマナーを守ってるわけです。自分の心は変わっていってるのを、他の人は見えないわけです。 でも私はそこは絶対にずらさないということを一貫しているわけです。そうすると本当にもうね、この変化のスピードたるや凄まじいです。宗教でもたまになんか奇跡みたいなことが起きたりするんですけど、ここはもうほとんど本人が気づかないかの、あとは実行してるかしてないかだけで、ほとんどの人が起きます。どうしても人間ですから、例えば講座を受けた後と受ける前の人生の方が圧倒的に長いから、そちらの方の癖がついつい出ちゃうから、変化がなかなか出ない方はどうしてもそちらの方の人生の方が長いから、その癖が出ちゃう可能性あるわけ。だから私の神話の体現に、今日から 100% 変わってくださいって言い切ってるのはそういう意味なんです。ありがとうございます。人によって感じる分全部場所が違う。だから今日から 100% 変わってくださいってのはそういうことなんですよ、皆さん。ちょっと喉が渇いたな。そういうことなんです。だって皆さん講座で体験したね、感謝と喜びとね、愛の涙であふれ返ったあの心で人生もし生きたらどうなると思います、皆さん。無敵でしょ。
そうですよ、
誰があなたをいじめる人がいるんですか。みんなそういう人を求めてるんですよ、社会の全ての人が。どんな敵がい心を持ってる人もそういうものを求めているから、その得られないから敵がい心を持つんですよ。それか、まああったとしたら、あとはね、妬みとか嫉妬ぐらいの部分、まあそういうのもあるでしょう。で、それも求めているんです。だから誰しもが本当に求めている本音の奥にある本音なんです。神話の目覚めは、神話は内なる神です。全員同じようにあるんですよ。私一人だけじゃないんですよ。だから私と皆さんは同じなんです。全く同じなんです、神話としては。そこにはもう差別もないわけです。神話という観点で見たら上下がないわけです。まあ、あとはどの程度そこに目覚めていって行動して実践しているかという違いは出てきます。当然そうなんです。だけどもともとあるものの資源としては同じなんです。全員、世界人類みんな同じなんです。
そうです。
そういうことです。そうです。みんな同じなんですよ。これは人種も関係ないしね、もちろん宗教も関係ないし、すべて何も関係ないわけ。みんな同じ。だから本当にこの神話のことを正しく伝えたら、抵抗を示すわけがないんです。本当は相手に正しく伝わったら、もし相手に正しく、相手が何か拒否反応を示していたとしたら、自分の伝え方に問題があると思って間違いないです。だってあなたが素晴らしいって、あなたは神話で、もうあなたは完全で素晴らしいって言ってるんですよ。これ以上の褒め言葉ないじゃないですか。ですよね。だから神話開発講座を進めるんじゃないんです。神話を進めるんです。神話を目覚めることを進めるんです。でそれでなるほどということが分かったら、じゃあどこに行ったらいいんだってことで、その次になってくる。そこのところがね、だから神話は素晴らしいよ、神話は素晴らしいよって私はいくら皆さんに言ったって、皆さんが正しく受け止めたら抵抗ないはずなんです。あなたが素晴らしいって言ってた。でも神話開発講座が素晴らしいって言うと、ね、佐藤康之が素晴らしい、佐藤康之のやってる佐藤義塾が素晴らしいってことになるわけです。全然違うわけです。全く違うわけです。そうじゃないいいですか。皆さんが素晴らしい。あとそれをどれだけ自分が自覚していって目覚めていくかということなんです。そこのところがポイントです。私は あの自分のことを工場って言ってます。工場であり実験室であり研究所だと。だから私はね、いろんな体験をするわけです。人から見たらいいと思われること、悪いと思われることも全部体験を、体験をしなければね、真我は完全だけどね、その一般の人たちはもうそういうやっぱどうほとんどその真我じゃない不完全な部分ですから、そこにはしご段をつけてあげなきゃいけないんです。そのはしご段をつけてあげなきゃいけないには、やっぱり自分もそこに降りていかなきゃいけないわけです。そうしなければ伝わらないわけです。どんなここで綺麗事して素晴らしいことをね、あの素晴らしいことで ねこんな、この皆さんこういうふうに来た方がいいですよって、どんな素晴らしいことを言っても、それを毎日聞いたとしても、むしろそれを素晴らしいと思って聞けば聞くほど現実とのギャップで苦しむことになってくるからです。逆に逆効果の場合が多いんです。わかりますね、皆さんね。だから、なかなか例えばね、夫婦関係でうまくいかないってなったらね、普通はなんか宗教だったらもっとこうやって、ね、夫に尽くしなさい、妻にやんなさい、こういうふうに親切しなさいって言うでしょ。私は逆なんです。離婚しなさいって言うんです。なぜかっていうと、心の中に離婚したいって気持ちがあるから、まずそれを言ってあげるんです。そうしたときに、今度はその次の行動になったときに、ああ一人きりなんだ、子供置いていかなきゃいけないな、なんか生活はどうするんだとか、そういう事態になってくるわけ。そうするとね、まず自然的に別なことに気づいてくるわけです。自分の本音が、でもそうは言っててもできない自分は分かってくるわけです。なんでなのかって、でそこから話をしていって、もしあなたがそれができないなら徹底的に相手のために尽くしてごらんなさいということを言うわけです。そうすると分かってくるわけです。これ両方とも本音を、本音について、仲良くなりたいっていうのも本音だし、別れたいっていうのも本音、そういうあの三層構造の段階があるわけです。心の中にその両方とも正しいわけです。仲良くなりたいっていうのも正しいし、ね、この野郎と、ね、喧嘩したい、別れたいっていうのも本音なんです。だからあの身内ほど喧嘩、ね、ひどいでしょ、ね、中国と朝鮮半島もそうでしょ、あれ、それから中国と台湾もそうでしょ、みんなそうで、兄弟だって、ね、夫婦だって仲いい人ほどそういう憎しみがあったりするのは、そういう原理なんです。だこの原理が分からないと反対のことをやっちゃう可能性あるわけです。この神話をやってる皆さんがこの原理を分かって、それを正しく生かしていってあの行くことが大事なんです。そうしなければ普通のどっか宗教で教えてるのと同じになっちゃう可能性ありますよ。そうならないために皆さんが実証して証明していく、実践で証明していくことが全部、それが教えなんです。あなたの目の前に現れたことが教えなんです。もうどんなものを読むよりも目の前に現れたことがあなたに何か教えてくれってのは教えなんだから、いいこと悪いこと、あそうですか、あそうですかって起きてることに、それを学んでいければいいわけ。まあそういうことでね、私はこの神話開発講座を、ね、ずっとやってきましたけど、この実践的に実証に生かすということを大変大事に思ってますので、であの例えば営業とかね、ちゃんと数字に表れるでしょ、愛と感謝の気持ちでやっていって、そしたら売り上げも上がってくるとかね、ちゃんと数字に表れる、分かりやすいんですね。で今度はあの経営者向けも今考えてますけどね、あらゆる部分でちゃんと目の前で実証に現れて証明していく、変化を証明していくということになると、それはもう偶然でも出ないわけですよ。ちゃんと形で現れるようにしていくことなんです。ここが皆さんポイントですということで、とにかくなるべく皆さんがこの神話からね、本当はね、受けてもうそれで一生よければそれに越したことないんですけど、現実にね、もう例えば今からじゃあ10年前もやってたんだ、じゃあその人が来てるかって言ったら、もうほとんど見えない。今日はたまたまずーん、どういうわけだか、もう昔受けた方が結構来てるんでね、おーすごいな今日はなんか大変面白い景色になってますからね、多分これそういう意味で変わってくると思うんですよ。 まあ、そういう意味で、まあ、しばらくの間は市民側から、ね、あのずれないようなそういう皆さんがなるべくここから、ね、あの離れないような部分を、ね、脅かさないで離れさせない方を考えてそれでこれ超次元とかやって後々のフォローもああいうのやったりしてるのはそういうことなんです。まあそういうことで、時間になりましたのでこの辺ということです。ありがとうございました。